聖書をお開きください。旧約聖書創世記44章14節から34節まで、旧約聖書の82ページになります。
聖書をお読みいたします。創世記44章14節からお読みします。ユダと兄弟たちがヨセフの家に入っていったとき、ヨセフはまだそこにいた。彼らはヨセフの前で顔を地に伏せた。ヨセフは彼らに言った。あなた方のしたこの仕業は何だ？私のような者はまじないをするということを知らなかったのか？ユダが答えた。私たちはあなた様に何を申せましょう？何の申し開きができましょう？また何と言って弁解することができましょう？神がしもべどもの咎を暴かれたのです。今この通り私たちも、そして杯を持っているのを見つかった者もあなた様の奴隷となりましょう。しかしヨセフは言った。そんなことはとんでもないことだ。杯を持っているのを見つかった者だけが私の奴隷となればよい。他のあなた方は安心して父のもとへ帰るがよい。するとユダが彼に近づいていった。あなた様、どうかあなたのしもべを申し上げることに耳を貸してください。そしてどうかしもべを激しくお怒りにならないでください。あなたはパロのようなお方なのですから。あなた様はしもべどもにあなた方に父や弟があることをお尋ねになりました。それで私たちはあなた様に、私たちには年老いた父と年寄り子の末の弟がおります。そしてその兄は死にました。彼だけがその母に残されたので、父は彼を愛していますと申し上げました。するとあなたはしもべどもに、彼を私のところに連れてこい、私はこの目で彼を見たいと言われました。それで私たちはあなた様に、この子は父親と離れることができません。離れることはできません。父親と離れたなら父親は死ぬでしょうと申し上げました。しかしあなたはしもべどもに言われました。末の弟と一緒に下ってこなければ、二度とあなた方は私の顔を見ることはできない。それで私たちは、あなたのしもべである私の父のもとに帰ったとき、父にあなた様のお言葉を伝えました。それから私たちの父が、また行って我々のために少し食料を買ってきてくれと言ったので、私たちは下っていくことはできません。もし末の弟が私たちと一緒なら私たちは下っていきます。というのは、末の弟で一緒でなければあの方のお顔を見ることはできないのですと答えました。するとあなたのしもべである私の父が言いました。あなた方も知っているように、私の妻は二人の子を産んだ。そして一人は私のところから出て行ったきりだ。確かに先殺されてしまったのだ、と私は言った。そしてそれ以来、今まで私は彼を見ない。あなた方がこの子をも私から取ってしまって、この子に災いが起こるなら、あなた方は白髪頭の私を苦しみながら黄泉に下らせることになるのだ。私が今あなたのしもべである私の父のもとへ帰ったとき、あの子が私たちと一緒にいなかったら、父の命は彼の命にかかっているのですから、あの子がいないのを見たら父は死んでしまうでしょう。そしてしもべどもがあなたのしもべである白髪頭の私たちの父を悲しみながら黄泉に下らせることになります。というのは、このしもべは私の父に、もし私があの子をあなたのところに連れ戻さなかったら、私は永久にあなたに対して罪あるものとなりますと言って、あの子の保証をしているのです。 ですからどうか今このしもべをあの子の代わりにあなた様の奴隷としてとどめ、あの子を兄弟たちと帰らせてください。あの子が私と一緒でなくて、どうして私の父のところへ帰れましょう。私の父に起こる災いを見たくありません。以上です。
創世記44章14節から34節までを通して、命を捨てるほどの愛と題して佐野牧師にメッセージをしていただきます。
ではお祈りをいたします。恵み深い私たちの天のお父様、共にあなたに礼拝をお捧げできるこの恵みを感謝します。神様、どうぞあなたが御言葉を通して私たちにお語りくださいますように。どうぞ主よ、私たち一人一人にあなたの御言葉を聞く耳を与え、またあなたの御言葉を悟る心を与えてください。この者が御言葉を取り過ぎますので、主よ、あなたがどうぞ口を清め、心を清め、あなたの聖霊によって満たしてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今日ですね、こうして皆さんと御言葉を分かち合えることを本当に感謝をしています。またですね、今日はこの後礼拝中にですね、井上真嗣先生とこの長谷清美姉妹の婚約式があるということで、私も本当に楽しみに待っておりました。私はこの3月まで愛知県の豊田市というところで牧会をしておったんですけれども、皆様ご存知の通り、井上真嗣先生は、愛知県の豊橋で伝道師としてこの2年、今3年目になりますけれども、使わされて、そして奉仕しておられ、また長谷清美姉妹は豊橋の 愛知県の豊橋市 の教会の教会員であります。で、私キャンプの奉仕によく関わっておりましたので、このお二人のことはですね、ずっとキャンプに関わられるようになってから、知っておりますので、長谷清美さんとはもう 6,7 年ぐらいのお付き合いになりますし、井上先生とはこの皆さんにとって真嗣先生はしんちゃんっていうようなちっちゃい時からっていう人だと思うんですけど、私にとってはこの良い同路者でありました。青年キャンプにしても中高生キャンプにしてもですね、いろいろと無理難題を振ることも多かったんですけれども、嫌な顔しながらちゃんと答えてくださって、それでちゃんとこの期待以上のことをやってくれる、そういう頼もしい同労者でしたし、清美さんはですね、本当に非常にいろんなことによく気がつく、また心の優しい、とても素敵な方だなと、はい、お世辞抜きでそう思っていました。さて、今日の御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、聖書日課では今日が創世記44章の箇所になっています。受付に聖書日課の解説がありますけれども、この赤江先生も西村先生も私もですね、基本第2第3礼拝ではこの、そうでない時もありますけれども、基本的にはこの聖書日課の箇所から説教することが多いです。ですからです、毎日この聖書日課の箇所を読んでいかれるとですね、礼拝の説教もきっと何倍もよくわかるのではないのかなと思います。無料、どなたでも無料ですので、まだお手にされたことがない方はですね、試しに一度読んでお求めくださったらなと思います。 今私は高校生会というのを毎週木曜日に持っているんですけれども、高校生の子たちとですね、週に一度この聖書日課の箇所から同じ箇所を開いてデボーションをするんですけれども、本当にそこで教えられることも多くあります。またですね、毎日その木曜日の時とは別に一人一日曜日の担当を決めてですね、その曜日に教えられたことをこの LINE で分かち合うということをしてるんですが、それぞれ忘れることもあるんですけれども、でもそこで教えられ、また励まされることも多くあります。コイノニアの分かち合いでもこの聖書日課を使っているところが多いと聞いていますので、ぜひですね、この皆さんコイノニアの方にも入られて、この聖書日課の御言葉の分かち合いの素晴らしさを味わわれたらいいなと思います。さて、今このように読み進めている創世記ですけれども、この創世記っていうのは何が書かれている書物でしょうか。一章から天地創造のことが書かれ、そして人間の創造、そして人間の堕落が書かれています。その後にはノアの箱舟の出来事があり、そして11章から創世記の最後の50章まではアブラハム、イサク、ヤコブの物語が続くんですね。このアブラハム、イサク、ヤコブの物語というのは、神様ご自身が神の民を招き、そして召し、そして導いて、この大きく成長させていく、その物語であります。その最初の話がこのアブラハム、イサク、ヤコブの物語です。そして神様はアブラハムにですね、素晴らしい約束をされたんですね。それが創世記の12章の1節から書かれていますけれども、このような約束です。開かなくても結構です。12章1節から3節。その後、主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。この最後の地上のすべての民族はあなたによって祝福されるというところが、このアブラハムの契約のクライマックスだと思うんですけれども、神様がアブラハムを召して、アブラハムの子孫から神の民を起こし、イスラエル民族として導かれていくということ、そしてそのイスラエル民族からダビデ王を起こし、そしてその後にはイエス・キリストをそのダビデの子孫から生まれさせて、そしてイエス・キリストの十字架によって世界中の人に祝福が与えられていく。そこにはまず神様の方からの一方的な選びがあり、導きがあり、摂理があるんだということを、この創世記全体を通して神様は私たちに語ってくださっているんですね。そしてそこに出てくる神の民はどんな人だったかというと、これがまた模範的な人たちではないわけなんです。みんながみんないろいろな課題や罪を抱えながらも、それでも神の民として生きていく姿がここに描かれています。今日のお話はヤコブの息子のユダが主人公となっています。このユダが他の兄弟たちとともにエジプトの大臣となった弟ヨセフの前に二度目に出るところ、それが今日の箇所ですけれども、ここまでのあらすじを少しお話をしたいと思います。アブラハムの息子がイサクで、イサクの息子がヤコブですけれども、ヤコブには12人の息子たちがいました。そしてその12人の息子は4人の奥さんたちから生まれるんですが、 ヤコブはそのうちのラケルという人だけを愛していたんですね。そしてラケルから生まれたヨセフとヨセフの弟のベニヤミンを特別にエコひいきしていたんです。でヤコブのとヨセフが11番目でベニヤミンが12番目ですけれども、兄たちはエコひいきをしていたヨセフを妬んで奴隷として売り飛ばしてしまうんです。でその中でヨセフはいろいろと苦労するんですが、神様の不思議な導きの中で彼はエジプトの大臣となるわけです。そしてその彼がエジプトの大臣となった後で、エジプトを含むエジプトを含むアフリカとメソポタミア地域に大飢饉が起きて、そしてカナンの地にいるヤコブ一家も食べ物がなくなって、そしてエジプトには食料があるらしいという噂を聞きつけて、兄たちがエジプトに食料を買いに来るんです。そしてそこで兄たちは弟ヨセフがまさかそこで大臣をしているとは知らずに、ヨセフの前にひれ伏して食べ物を売ってくださいとお願いするんですね。この1回目の訪問について書かれているのが創世記の42章です。ここでヨセフはこのお兄さんたちをテストします。彼らにスパイの疑いをかけて、次に来るときには末の弟を連れてこなければいけないと言って、兄弟の次男のシメオンを人質に取ったわけです。そしてお兄さんたちはエジプトから買ってきた食物食べ物を持ってカナンの地に帰って、そこでしばらく生活をします。しかしエジプトから買ってきた食べ物を食べ尽くしてしまって、まだまだ飢饉は続いていたので、今度は末の弟ベニヤミンを連れて行かなければいけなくなりました。しかしそこでお父さんのヤコブは渋るんですね。ヨセフはいなくなった、シメオンもいなくなった、これでベニヤミンがいなくなったら私は死んでしまうと、そういうわけです。しかしここで兄弟、特にユダがお父さんのヤコブを説得するんです。そしてとうとうそれに説得されて、お兄さんたちはこのベニヤミンを連れてエジプトに2度目行くんです。そのことが43節以降に書かれています。エジプトでヨセフのお兄さんたちはとても歓迎されて、豪華な食事が出されました。そして翌日に彼らは食料をたくさんこのもらって、しかも食料を買うために持っていった銀も自分たちに返されて、そして帰っていきます。ところがそこでもう一度ヨセフはお兄さんたちをテストしたんですね。そのことが書かれているのが44章の頭からです。今度はベニヤミンに盗みの疑いがかけられました。ヨセフの銀の杯がベニヤミンの袋の中に入っていたんです。みんなまさかそんなことがあるはずがないと思ってこう言いました。9節を見てください。しもべどものうちの誰からでもそれが見つかったものは殺してください。そして私たちもまたご主人の奴隷となりましょう。ところが末の弟ベニヤミンの袋の中からそのヨセフの銀の杯が見つかったんですね。そしてそこから今日の箇所に入るんです。ここでヨセフの前に立ったのはユダでした。先ほど聖書の箇所を読んでいただきましたけれども、ここでユダはこのベニヤミンとまたお父さんのヤコブのために感動的な取りなしをするんですね。なんとかこのベニヤミンを戻してやってください。私が代わりに奴隷となります。こういうことを申してたユダは、果たしてそれまでどんな人物だったんでしょうか。愛にあふれたこの模範的な人間だったのか。実はそうではありませんでした。37章の26節を見ると、実はこのユダというのは ヨゼフをエジプトに売ることを提案した人なんです。開かなくても結構ですが、こうあります。37章26、27節。するとユダが兄弟たちに言った。弟を殺しその地を隠したとて何の益になろう。さあヨゼフをイシュマエル人に売ろう。我々が彼に手をかけてはならない。彼は我々の肉親の弟だから。兄弟たちは彼の言うことを聞き入れた。この時お兄さんたちはヨセフが憎らしくなってヨセフを閉じ込めて服を剥いで穴の中に落っことしておいたんです。そしてそこで殺してしまおうかと、そういう話も出たんですが、いやそれより売ってお金儲けしようぜっていう提案をしたのがこのユダでした。残酷な人間だったんです。情がある人間だったらこういうことはしません。またそれだけではなくて、38章を見ていくと、ユダが奥さんとしてめとったのは他の神様を信じているカナン人の女性でした。また息子の嫁のことに関しても、詳細は読んでいきませんけれども、彼は非常に残酷で自分勝手なことをしているんです。霊的にも性的にも堕落して残酷で自分勝手な人間がこのユダだった。それが聖書に書かれているユダの人物像なんです。そして不思議なことに、神様はこのユダの子孫としてダビデ王を誕生させ、そしてこのユダの子孫として後の死にイエス・キリストを誕生させるんですね。しかしこのユダが、このヨセフがエジプトに行っている何年か何十年か分かりませんが、その間に変わってきているんです。父親のために自分の命を差し出すように変わっている。以前のユダだったら父親を見捨ててベニヤミンに罪をなすりつけて自己保身をしていてもおかしくない。しかし彼は変わったんです。ではユダを変えたものは一体何だったんでしょうか。ユダを変えたそのきっかけとなったもので、まず思いつくのは彼が持っている罪責感だったと思います。罪の意識。ヨセフを売り飛ばした、そのヨセフに対しての罪。お父さんヤコブに嘘をついた、そしてつき続けなければいけなかったそのお父さんに対しての罪。そしてそれをすべてご存知の神様に対しての罪があったでしょう。特にユダを苦しめたのはお父さんに対しての罪であっただろうと思います。お父さんのヤコブはヨセフがいなくなって、そしてお兄さんたちがヨセフの長服にこの動物の血をつけたものを、こんなものを見つけましたと言って持っていったその日から悲しみ苦しみ続けたんです。ヤコブは決してヨセフのことを忘れず、悲しみが癒えることはありませんでした。そして悲しみに暮れる父を見るたびに、ユダもまた心が張り裂けそうな思いになっていたことと思うんです。それでも自分では何ともできない、罪の刈り取りをしていくしかない、そんな状況でした。私たちにも時としてそんなことがあるのではないでしょうか。勢いで深く考えないでしてしまったこと、言ってしまった言葉、そしてそれをカバーするように罪に罪を重ね、嘘に嘘を重ねて、そして一日一日を過ごしていってしまう。またユダのように本当は悔い改めたい、本当は本当のことを言って自分自身も楽になりたいと思っても言えない。お父さんに本当のことを言って謝ったとしても、それは悲しみを倍増させるだけじゃないか。だから死ぬまで嘘をつき続けなきゃいけないんじゃないか。そのようなすっきりしないことを抱えている人もこの中にいるかもしれない。でもですね、 私たちはいろいろなものを抱えてこの人生を歩んでいますけれども、自分の罪深さと向き合うということは本当に大切なことだと思うんですね。ごまかすことができるようなことであったとしても、自分自身でごまかすことをせずに向き合っていくということが大切です。なぜなら、私たちは自分の罪とどれだけ向き合ったとしても、そこにはなお最後には希望が残るからなんです。ではなぜ希望が残るんでしょうか。ユダを変えたもの、一つ目は在籍感でしたけれども、二つ目はそれは神様の選び、神様からの選びでした。ユダは悪い男でした。どうしようもない人だったと言ってもいいと思います。しかしイエス様はこのユダの子孫として生まれたんです。彼にはアブラハム、イサク、ヤコブに与えられた神様の確かな選びがあるんです。神様はアブラハムを召し、そしてアブラハムとその子孫を通して全世界を祝福されると約束されました。そして奇跡的な方法でアブラハムからイサクを生まれさせて、このイサクにもアブラハムのこの約束を繰り返して神様は伝えられた。あなたの子孫を通して全世界の全国民は祝福されるんだとイサクにも伝えたんです。そしてイサクからヤコブが生まれ、ヤコブからユダが生まれ、ユダを通して全世界を祝福する。きっとヤコブは自分の子供たち一人一人に、あなたたちを通して神様は全ての国民を祝福されようとしているんだと語ってきたことでしょう。そしてその約束というのはユダだけではなくて、私たち一人一人、神様が召して読んで、そしてここに集めてくださった私たち一人一人にも、神様は同じように約束を与えていてくださっている。神様がユダを召されたように、神様は私たち一人一人をも神様の方から招いて召してくださっているんです。そのことはエペソ人への手紙の一章四節に書かれています。開ける方でぜひ開きたいと思います。新約聖書のエペソ人への手紙の一章四節、373ページですけれども、お読みします。エペソ人への手紙一章四節、すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。五節、神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられましたとあります。自分勝手で残酷で嘘つきのユダを神様は選ばれたように、神様は理由は分かりませんが、なぜか罪深い私を神様は選んでくださっている。そしてそれは私が罪深いままでとどまり続けるためではなくて、清く傷のないものとするためであると、そのようにこの子では約束されています。なぜ希望が残るのか。それは神様が私たちをここに今導いてくださっているということは、私たちをこの罪のままでとどめておこうとは思われていない。神様はここから私たちを回復させてくださろうとしている。イエス様に似たものへ、それが私たち一人一人に与えられている約束なんです。第2コリントの3章の18節には、 私たちは栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていくと、そう書かれています。これはユダにとってもそうでした。神様がユダを特別な神の民として召されたということは、神様はユダが最初の時のような罪深いままで、残酷なままでとどまっていいと思っておられたわけではない。あらゆる機会を通して神様はユダを回復させ、そしてあらゆる機会を通して神様はユダを神の民としてふさわしく作り変え続けようとされてこられた。その一つがユダが持っていた在籍感、これ以上お父さんを裏切れないという思いであったのだろうと思います。私たちもまたどんな過去があったとしても、そこからイエス様に似たものとして成長していく。神様はそこに私たちを置いていてくださっている。そこには本当に希望があると、そう思います。そしてなぜ希望があるのかということの もう一つと理由としては、私たちが神様が私たちをイエス様の姿に変えていってくださる、その理由としては、私たち一人一人には作られた目的、召された目的があるからなんですね。神の民として生きていくという目的、それは地の塩、世界の光として、この世界の中でキリスト者として、神様の民としてこの世を照らしていくという、そのような目的です。ユダにも神の民として生きるという目的がありました。神の民として神を恐れて、そして罪を捨てて、そして神様の素晴らしさを自分の子孫たちに伝えていく、神の民を立て上げていくという目的がありました。もっともこの時ユダが神様からの目的をどこまで理解していたかは分かりませんけれども、しかし分からなかったとしても、最も身近なお父さんを愛するがゆえに命を捨てていくという生き方は、イエス様に愛され、イエス様のように生きていくために召されている私たちの生き方と重なるのではないかと思うんです。今私たちが生きているこの世の中は、本当に不安なことが数多く起きています。国際情勢がもう分からなくなってきています。このミサイルの問題であったり、また民族の虐殺の問題であったり、いろいろな問題が世界中に満ちています。そしてそこを憎悪と威嚇で解決していこうといういろいろな動きがありますけれども、何が正解かは分からない、そのような中で私たちは天を見上げて、主よどうぞここに働いてくださいと、主よどうぞこの世界の中で私たちが地の塩として、世界の光として生きていくということはどのようなことなんですかと問い続けていく、そこに私たち本当に今置かれているのではないかなと思うんですね。だから私たち立ち返りたいと思うんです。今ここにいるところから、イエス様が召しておられるところに、最後に一箇所、もう一箇所聖書を開いて終わりたいと思うんですけれども、ローマ人への手紙の8章の28節、新約聖書ローマ人への手紙の8章の28節、ここはこの箇所というのは、私にとっては本当に何度も何度も苦しい時や困った時や、いろんな時にこの立ち返って握って、そして歩んでいく、そのきっかけとなってきた箇所ですけれども、302ページにありますけれども、この箇所をお読みしてます。ローマ人への手紙の8章の28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。 ここには神を愛する人々というのは神のご計画に従って召された人々なんだと書かれています。私たち毎日の歩みの中で神様を見失ってしまうということは結構あるかもしれない。傷ついてしまうことがあるかもしれない。でも神様が私たちの思いがどれだけこの雲の中にあって何も神様のことなど見えないそういうところにあったとしても神様は私たちを招いてくださっている。今まで招いてきてくださっていた。そして私も確かにイエス様を信じるものとされた。それはということは私たちもまた神を愛する人々とされている。私たちの思いが暗闇に閉ざされていたとしても神様の目から見て私たちは神を愛するものとすでにされているものなんだ。それがここに書かれている約束です。そのような人々のためには神様がすべてのことを働かせて益としてくださる。ユダが神様の民として人を愛するために自分の命を使ってもいい、そのようなものへと変えられた、その背景には彼の在籍感、つまり一言で言うと彼がその昔にやらかした悪いこと、その在籍感がありました。罪は良くないことです。私たちはその責任を負っていかなければいけない。しかし神様はそのような昔してしまった悪いことであっても益と変えてくださる、成長の糧にしてくださる。そこで終わりとなさらない。それは私たちにとって本当に希望だと思うんですね。ユダもまた悔い改めてお父さんのために命を投げ出す、そのような愛を持つものと変えられました。私たちも本当にもう自分なんかダメだと思うようなことって私たちの人生によくありますけれども、しかし神様はそんな私たちに、いやそうじゃないよと、あなたは私を愛するものだ、あなたはあなたのために私はすべてのことを働かせて益としてくださる、だから今あなたは私に立ち返って、そして私についてきなさい、神の国とその義を求めなさい、そうすれば私は本当にあなたをこれから導いてすべてを益と変えていってあげようと神様は私たちに約束してくださっている。ユダが神の民としてここから歩み始めたように、私たちもまた今日ここから神様に立ち返って歩み出していきたいと願います。お祈りをしましょう。恵み深い私たちの天のお父様、あなたのお名前を賛美します。神様、あなたは私たちの罪を憎まれますけれども、しかしその罪を許し、そこから立ち返っていこうとするときに、あなたはすべてのことを益と変えてくださいますから、ありがとうございます。主よ、どうぞ私たちも今握っているすべての罪を捨てて、あなたに立ち返り、そしてあなたが導かれるその人生を歩むものとさせてください。主よ、あなたは私たちを神の民として呼んで、そして愛して、そして私たちの手を握って導いてくださる方であることをありがとうございます。あなたに信頼して、今日の一歩を踏み出させてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。